ということで、関係者各位の方々にはね、
はい、
いろいろとお詫びを申し上げなければいけないと思うんですよ。
あ、そう？
まあね、先週の、死んだ特急、
うん、
第10回の最後の方にありました、
はいはい、
重大発表でね、
うん、
発表しました。僕は地獄超特急を卒業するということに関して、
あ、そうね、
世界中が、ね、ちょっと沸き立って
沸き立った。俺にも個人的に特急くんやめんのって言われた、
ね、
うん、
本当にいろんなご迷惑とご心配をかけたことに関してねちゃんとお詫びを申し上げないければ。今ねちょっといろいろあってドンコくんが今いないんですけども、
はい、
ドンコくんとはちょっと二人で話し合って決まった結果でございますので、
はい、
まあね、この薄ら笑いで大体わかると思いますよ。すべてにおいて冗談であるとね。ここね、はい、じゃあ行きましょう。ラジオ寝台特急。のどみな感じになりましたね。
いいね、今回良かった。
はい、地獄超特急の特急です。まだ。
フロートフラッグの大です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでね、前回聞いていただいた方には何度も申し訳ないんでございますけども、うん、私いま、だに、地獄超特急の特急という名前でやらせていただいておりますが、その私が、地獄超特急を卒業するという、
うん、
センセーショナルな発表をいたしまして、
うん、
ネットニュースが大荒れし
ヤフー
コメントがブワーンなって、うん、カルロス・ゴーンがちょっと薄れたっていう噂があったりとかね。株価が落ちたのね。
あ、株価、どこの株価、
日産の株価が
日産、
俺のせいで日産の株価が落ちたっていう。
大変、
日産がごめんね、日産の工場とかでバイトしてるのに
マジか、
迷惑かけちゃったなって。今回ちょっと発表がちょっとタイミング悪かったからね、ゴーンさんにお迷惑かけた、ね、本当はある人の見方によっては地獄超特急のね、うん、そのまあまあスキャンダルに関して、うん、その火消しのためにゴーン社長がすっぱ抜かれたっていう噂もね、マキタスポーツが言ってました。マキタスポーツが言ってマキタスポーツが言ってることは大体本当ですから。ニュースの裏の裏を常に読んでる人です
からね。なるほどね。
マキタスポーツとか大竹誠とか言ってたどんどん信憑性がなっていく。最初からねえよ。まあまあ、そのね、大したことないんです、
はい、
ね、まあ、地獄超特急というものがね、実際何だったのかっていうのはまたこれから少しずつ明かしていこうっていう、そもそもそういう番組なわけですよ。
そもそも
そういうものなので、うん、まあね、鈍国の仲悪くなったとか、鈍国実際、うん、実在するんですよ、鈍国はね、鈍国と仲悪くなったとか、
うん、
何かお笑いコンビとして地獄超特急は何かあったっていうわけでもないし、別に地獄超特急のね、行く末について、なんか心配してる方はいないと思うので。
第1回であれやもんね、だって誕生日プレゼント持ってきてくれ
た。持ってきてくれたのね、一応だから実際はするということは、ほのめかされてはいたものの、うん、まあ、シックスセンスと一緒ですよ。ね、ネタバレは禁止なのでね、はい、今、ネットラジオですから、今、現時点第2回を初めて聞いてる人もいるかもしれないので、
ね、
ね、ネットね、実は特急はああだったみたいな書かれるとね、その今までのストーリーを楽しんでる、今ストーリー楽しんでるとか、
うん、
悲しい思いするからね。全国全世界、寝台特急ファン20名のために
すげえメタ的な話をすると、
うん、
毎回そのラジオの中で急にそういう話をしだすから、俺どこにどう乗ればいいか意外と分かってない。
第3というフロートフラッグは完全に実在するので。
俺は実在すんねん。
実在するのね。
地獄超特急に対してどう乗っていけばいいのか俺いまいち分かってないから、
そういうのも俺楽しんでるから。
なるほど。
そういう第3俺が楽しんでるから、できっとみんなも楽しんで
る、楽しんでくれてるかな。
それで、ね、地獄超特急から、特急が卒業するのは基本的に1月25、26というところで大きなライブがあるんで、
はいはいはい、
そのライブが終わったらドンと、
うん、
僕は野に放たれた、まあ、線路のない世界に特急は行くわけなんですよ。その発表も応用していきますので、そろそろね、
うん、
やっていこうと思いますよ。
スナフ金太郎くんもちょこちょこ素敵な写真あげてるからみんな見てね、
ツイッターね。ね、地獄超特急と他数名しかフォローしてない僕らの知り合いのスナフ金太郎さんっていう、まあまあね、なんか不思議な方ですよ。そうそうね、綺麗な写真とかなんかよくわかんない猫の写真とかなんか出してるんでね、それを皆さん見ていただければいいなと思うからね。
猫の写真と、あと何や、チンアナゴ の写真だけやたらやたらいいねがついて謎の伝説を残してるからないと
SNS は難しいですな。
チンアナゴだけでなんで急に全然知らん人からいいねくんねんみたいな。
何でもありですから SNS は ね
すごいよね。
最近どうですか、じゃあその活動は。地獄町時はそんなことありましたけども、
活動
プロトフラッグ的には、なんか
プロトフラッグ的には、まあ今舞台の音楽を前から作らせてもらってるみたいな話はちょくちょく、
出るっていうのは聞いてたけど、音楽
そっか
じゃない、
そっか言ってなかったっけ、
多分ね。まあ正直言うと、あの居酒屋とかでも僕聞いてますけど。
そうそう、うん、あのまあ要は舞台に出つつ舞台の音楽も僕がね、
劇伴的なね、
そう作らせてもらってるんですよ。
聞いて言えばね、あのターミネーターならデデンデンデデンとかみたいに、あの物語を彩るようなもの、形取る物語る
言ってしまえば ね、
そういう楽曲を作ってると、舞台のね、そう
作ってるんですけど、はいはい、ボツになった曲がまあ多い。
それはプロフェッショナルとしてがあの頑張ってる証拠でございますから
ね。まあね、あれはね、ぜひともどっかで聞いてもらいたいけどね。
ここで流さないの、
流す、
いいんじゃない、わかんないけど、プロトフラッグ的にあの出しちゃいやっていうのか、もしくはあの出すのもったいないと思ってるのか、わかんないけど。
いや、多分ね、ボツになったままこのままあの闇夜に消えていくから。
闇夜に、
闇夜に、あの 裏で流しとこう。
ああ、BGM ね、いいんじゃない。
そうそう、BGM で。
僕らもちょっと最近ね、BGM 切る方向にね、
うん、
やっぱ普通の面白いラジオっていうのはね、BGM あんまりないもんですからね、基本的にはね。
そうね、う
ん、まあ、僕らはね、あのほら、あのね、おしゃれな女の子たちが大学に行く前に、
うん、
あのスタバであの MacBook で、
うん、
レポート書きながら聞くようなラジオですから、それは BGM いるんですよね。僕らに関してはね、
そうね、ジャズとかいるよね。
ジャズとかね、
ジャズとか、
ジャズとかね、ジャズしか浮かばないんだよ。ボサノバ、
ボサノバ、ボサノバ、
ボサノバ、
モーツァルトとか流しときゃいいんや。
いいよ、もうアニソンしか聞かねえんだよ。古いアニソンな。
最近すげえアニメにハマってるからね、俺最近。
あ、そうなの？
そうそうそう。今、フルーツバスケット見てる。
今？いや、まあ、リメイクされるって話だけどね。
あ、そうな
ん？え？あ、知らないで見てたんだ。
うん。
あ、そう？
うん。
うん、リメイクされるのよ。
へぇ、
で、まあまあ、うん、まあね、いろいろあったじゃない。いろいろあるじゃん。
うん。
てか、その事情そこまで知らないって顔だね。
全然知らん。
あの、エンディングの歌ってた方とか亡くなってるし。
あ、そうそうそうそうそう。うん、
フルーツバスケットが懐かしいな。
うん、
京君が関智一さんだった時の、ね、
そうそうそうそうそう、関智一で、
ほんとつい一昨日ぐらいにリメイクアニメやるよっていうのが発表があったぐらいよ、う
ん、マジで、
たまたまタイムリーね。
タイムリーに見てしまってる。最近すげえね、アニメを見る時間が増えて、
漫画の方でもう終わったじゃん、だから全部終わってるから、うん、今回はそのアニメラストまで行くかなっていう話。
いや、でも行くでしょ
う、
さすがに。
そもそもだから、その作者の方のお話ではそのエンディングまで、
うん、
あのその漫画自体を書き切ったからエンディングまでやってほしいっていうのと、あとなんかね、うん、絵柄を寄せないでほしいっていうお願いがなんかあったね。
絵柄すごい寄ってるからね、うん、
あのアニメの、あのあれね、
あれもなかなか好きやけど、でも多分作者さんが納得してない時代の作画やったりするのかな。
そうかもね、
うん、
そうね、なあ、懐かしいな。まあ俺はさ、姉貴がいるからさ、
うん、
家にやっぱフルーツバスケットあったのよ、
うんうん、
漫画がね。あ、読んでたな、子供ながらに。あのやっぱうちって狭い貧乏なあの木造アパートのくせに、あの本棚すげえ豪華なの。俺と、
あ、はい、
まあ、おふくろがそもそもすっげえ本読む人だから、
あ、
でおふくろの本棚、俺の本棚、姉貴の本棚があったの。普通でかいやつよ、本当にでかいやつよ、うんうん、もう一個一個あって、それで家圧迫してる感じ、うん、その兄貴のところには食少女漫画とか漫画があってね、
あ、はいはい、
まあまあ、フルーツバスケット、花盛りの君たちへとか、うん、まあ、ポイとかあったね、あと赤ちゃんと僕とか、
う
ん、ね、それもやっぱその漫画だからって読むじゃない、
うん、まあまあ、
姉ちゃんのもの少女漫画だとは言えども、やっぱお話やっぱ面白いしさ、
うん、
ね、フルーツバスケットもそうだけど面白いし、あ、すごいな、いっぱいあるなと思って、漫画面白いなって、うん、少女漫画だけど、うわ、こんな男いねえよとかさ、あの顎でけえな、顎尖ってんなって、唇太いなとかいうあるじゃない。で、いろいろ、まあ、その腹下がりの君たちとかぽいとか、まあ、バナナフィッシュは おふくろの方かなとかあったりとかして、で、姉貴の本棚の方に、あ、なんだこれ、見たことないワンピースの漫画があるぞっつって、
うん、ワンピースの
見たことない漫画があるぞって、
あー、はいはいはい、
って描いて、あ、そっからね、あの僕は腐女子に対しての理解が深い。び っくりしたね、当時はね。まだグランドライン入る前ぐらいの時期だったと思うの、多分ね。あ、サンジのさ、ドンクリークと戦うとこあるじゃん、はいはい、あそこにドンクリークのとこにいた銀っていうやついるじゃん、うん、銀とサンジがあーってやってると漫画だったね。あ、本棚に入れとくなよと隠せよせめてっていうね。
うちの姉ちゃんもあのリボンも読んでて、
あ、まあまあリボンね、
うん、そう毎月、うん、俺の性の目覚めは怪盗怪え解決ジャンヌ、
神風怪盗ジャンヌ、
それそれそれそれ神風怪盗ジャンヌのジャンヌがあのヒーロー、ヒーロー的な立ち位置、あのなんていうの、
え、俺あんま見たことないからな、
あれあいつ、あのセーラームーンでいうこいつ、
あのセーラームーンでいうこいつも出てこない、タキシード仮面様ね、
そう
ね、
タキシード仮
面、それすら出てこない、
タキシード仮面的な立ち位置にいる、
ああいたのね、それだね、
そういうキャラがおって、そのキャラにソファーの上でこうもぞもぞされるっていうシーンがまさかのリボンであったの。
あ、まあ女の子とか成長早いからね、そうそうそう、
でそれを見て何やこれ、
何が起こっとるんや、
なんかすごくもぞもぞする俺もそれが性の目覚め、
ああなんかもぞもむずむずする
で、神風怪盗ジャンヌがアニメ化された時にそのシーン一体どうなるんやろうと思って、
お
中学高校ぐらいの時やったよね僕が、
ああじゃあもうちょっと成長した
んですね、そうそうそう、うん、どうな一体どうなってるんや、俺はあの時の性的興奮を思い出せるのだろうかって思いながら見たら
汚れてんな
めっちゃそう見たらまさかのジャンヌとそのタキシード仮面的な人が思いっきり殴り合ってんのよ、拳で、まさかの拳でなんかおソファーにこう押し倒されつつジャンヌがそれに対して左フックをかましみたいな、で窓バーン突き破ってトラックの上に落ちるみたいな、そういうシーンになっててすごく残念やった。
メタファーそういうメタファー
そういうメタファー
なんかな、殴り合うなんかプリキュアに影響されたの流れにちょっと来んなのかな女の子が殴り合うみたいなね、
女の子殴り合っちゃうんだよね、それは違うんだ。
俺の性の目覚めはまた姉貴の本だったけどね、
うん、
X かな、クランプの、
ああはいはいはい、
あ結構ポロンと出てるしね、
あの時代のあの辺あの辺って言うとあれやけど、
まあまあ なんとなくね、そのなんか女の子の少女漫画とかの中でもちょっとこう先鋭的というか、うん、とかって思うね、まあ、西遊記とか、うん、まあ峰倉和也先生だったかな、
はいはい、
間違ったらごめんなさいね、いや、まあ、まあ結構あれ結構女性女流作家だからわかんないけど乳首も出るし、
そうそう、
ワイルドアダプターとかは
女流作家は結構出すよね、うん、
だってね自分のもんだもんね、うん、超男の漫画だってチンコ書くわな、
うん、書く
ねええやん何の話や結構なんか取り留めない話してね、これがラジオだよこれがラジオですよ ね、 ね、始まる前にどんな話するなんか話したいことありますみたいな言ってたのにね、
全然話さないね、
そんなもんでいいよ ね、 ね、まあなんかね、それこそ普通歌かなんか欲しいね、
ああそう ね、 ね、最近来てないの、
来てないっていうか、まあ、まあ来てないです実際
あ俺のせいかな
かもしれないねだってね、時刻帳の時やめますって言っても全然メール来ないから、うん、これであの寝台特急のファンの数がちょっと伺い知れるというね、
なるほど ね、 ね、
そろそろ曲いきましょうか、
はい、
はい、じゃあじゃんけんする、久しぶり
に、久しぶりにする、
最初はグー
じゃんけんチョキ、買ってしまう俺、
だから1回買ったかな、1回だけ買ったかな
1回しか買ってないんじゃない、
そうね、いや、うん、俺がやりたいからって言ってジャンキーになってる、これ
そうそうそう俺もう全部俺になってるでしょ、
はい、でもまあ今日はね、
うん、
まあ、一度流した、ね、曲ですけども、まあね、今回はあの前はね1番しか流したよね、
はい、
今回2番だ
から2番からね、
はい、
楽しんでもらえれば
お願いします。
じゃあフロートフラッグでライラック、
使えない切符を落として、うなだれた僕の心の隙間を放つ声、どこに向かうの、朝を切り裂いてた君の言葉、歌う声もかき消されて、今日に強い風が僕を描く虹まで飲み込んでゆく、高く飛ばせ夕暮れを触れる君まで、神様を信じてる今は僕 ぐにはないよ。焦燥喪失輝いた未来信じて、情熱かけて蹴り上げた地面を鳴らす、落ちた汗ぬぐ涙も太陽の光になって負けしない、先までの一人を。
ライラックね、いい曲ですよね。
いい曲、ね、いい曲でしょ。
奈良の大仏を見上げた時に僕はあの自分の過去が汚れてることを悟ったって歌詞があるじゃないですか。あれが俺好きなんですよ。
どういうこと？
思いつきで喋ってる。
思いつきがひどい。
というわけで聞いていただいたのはライラックでした。フロートフラッグのライラックでした。
はい、曲受け。どんな曲受けしやがってこの野郎。神聖なもんじゃなかったんかい。
神聖だよ。
神聖、神聖だよ。
神聖だ。だから奈良の大仏って入れたでしょ。神聖度アップだよ。
そういうね、宗教的
な。足し算じゃねえよ。神聖って足し算じゃねえよ。
その分マイナスしてどないすんの。
しょうがなくない？死んだ時だよ俺。
死んだ時諦めすぎ。もう諦め始めた。
もうちょっとね、やっぱね、皆さんに聞いていただきたいよね。まあ、ね、やっとこさね、ツイッターのフォロワーが200人になった程度ですよ。
ああ、はいはいはい。
ね、まあその200人が聞いてくださってるわけでもないじゃないですからね、一応ね。
まあまあまあ。
まあ、正味の話、あの、聞いてくれてる人は確かにいるんです、実際。はいはい、あの、大さんがいるより、あ、大さんが思ってるより、うん、もしかしたら今聞いてる方が思ってるより聞いてる方は意外といるんですよ、実は。
へ
え、ね、もうちょっとね、うん、なんかこう張り合いのあるね人数にね、
数字が欲しいね。
数字が欲しいんですよ。そのために何をすればいいんですか僕は。料理の写真とかあげればいいの。
何やろうな、ポルノ的よね。
ポルそうよね、ポルノ的な、なんかこう何かがあればさ、なんかこうでバズるって言うじゃない、やっぱ、ね、うん、今もう今の言葉ですよ、バズるなんつうのは。
一枚脱ごか俺も。
一枚脱いなあ。ねえ、もうおじさんですからね、だからね、脱いだところでどうしようもないんですけど。さてどうしようかってところですね。まあまあ面白い話をするしかないんですよ。
面白い話ね。あ、思い出して、昨日じゃない、前回帰った後思い出して、
は
あ、あの別に面白い話じゃないんやけど、
うわっうわっ、予防線やった。予防線やったやん。
実家帰ってどんな思い出があるって言われて、どんなしてきたって言われて、そう、あの松茸食べてきた。
また金持ちアピール。また金持ちアピール。
そう、せっかく前回あの金持ちの流れやったのに俺松茸の話全然せんかったなと思って。
食ったことないよ。長谷園でお吸い物でしか味わったことないよ。
そう、マジで。
マジよ、マジマジマジ
マジで。
マジよ。
そうなん。
いや、まあ結構松茸って意外とそういうもんじゃないじゃないですか。
あ、まあね、
意外とその敷居がものすごい高いわけでもないけど、うん、俺食べたことないですね実際。
へえ、
まともに。
ドビン蒸しとか結構やっぱこの時期は美味しいよね。
何ドビン蒸しって。茶碗蒸しみたいなやつ。
違う。俺も最初茶碗蒸しみたいなやつかなと思って食べてみたら全然違った。あの土瓶。
まあまあ土の瓶ってことね。
急須みたいなやつにその季節の野菜入れて、でまあエビとかで松茸入れて、でそれで
蒸す
で、それをまあ汁を飲んでもよし、中身の野菜を食べてもよし、美味しい、美味しいよ。
食わしてくれよ、俺に食わしてくれ。
まあ別にええけど。
あ、いいんだ。さすが金持ち。
うちの実家キーや、実家。
それこそね、今俺ね、あの美味しいも読んでるからさ、
うん、
なんかさ、うん、もう前も食ってみたいよねって思うよね。なんか普通に松茸とかをささらっと使うじゃん。さーっと使うしさ、なんか、まあ、山岡さんとかもごちゃごちゃごちゃごちゃ言うんだけどさ、うん、全部金持ちの理屈しか見えないんだよね。あいついいとこの子じゃん。こっちから見ればさ、
うん、
なんか腹立つんだよね。なんか若いさ、
うん、
思い悩んでる青年とかにさ、お前そうしたらダメだみたいなこと言うんだけど、お前はみたいな。なんかね、あのすごいいいとこ生まれで、あの何不自由なく育ったくせにその家を反発で出てるわけじゃん、
うんうん、
なんかゼロから頑張ってる青年さ、しかもなんかやっぱ バブル時代の話だし、
あそう、ね、
一面ではさ、でバブル時代に青春を迎えてる人たちの話だし、ま、漫画家の原作者の、うん、自体もあの働き盛りをバブルで迎えてる人だから、
うん、
あんまり貧乏したことないんだろうなって思う。
ああそうね、今の人はもうちょっと貧乏してるよね、うん、若い人はね。
だからね、山岡さんとかはね、はあ、貧乏話はなんか聞いてると嫌になるぜみたいなこと言うんだけど、
うんうん、
それに対しては何のフォローもないのよ。笑ってんのそれに対して。そ、富副部長ってあの戦後大変だったんだよってよく話をするの、
うん、
戦後はあのなんか、ね、土のなんか葉っぱとかを、
うん、
なんかしゃぶってて、それが僕らのおやつだったんだみたいなのと、ああ貧乏人の話は気が滅入ってくるねみたいな。でそこでわって笑ってさ、
うん、
富副部長がこら山岡みたいなの言って終わるの。
へえ、
山岡クソ野郎じゃねえかっていう話なんだけど。そうはならないのよねやっぱね。
へえ、
バブルの人たちの感覚っていうのが、貧乏したことがないから、貧乏人負けみたいな、貧乏人は貧乏だから悪いんだぐらいの感じだから。そうだろ。
え、俺
おいからもう。
俺は貧乏ですから。
そうだね。
実家帰ったらね、お父さんが食べさせてくれる
けど、お父様が
パパーって言ったら、
じゃあそこの養子になる。第三の弟になる。
俺も弟別にいらんからな。
別にいらんからなって。
ラジオ俺の実家で撮ってもいいかもね。
あ、そんな贅沢なやつあんの。超日本家屋でしょ。
そうそう、めっちゃ日本家屋。でも静かよ、潮騒が聞こえるよ。
うわーすげえ。
寝ようとしたら潮騒がダサーって聞こえてくるよ。
うちなんかもうなんだろうね、電車の音がちょっと遠くに聞こえて、新幹線の音が聞こえて、あの車のあのブーンパパーンみたいな音が聞こえた後に、子供たちの小学校近いからさ、うん、あの叫び声聞こえて、金庫番号聞こえるよ。全部いるよ。でカランカランってわらび餅のおっさん来るんだよ。
へえ、そんなんあるんや。
福岡鼻水すすとこは。福岡のね、あの辺だけだと思うんだけど、あのね、福岡市の南区ぐらいの限定なんだけど、ほんと死にそうなじいさんがリアカーをこう自転車でこう引いて、うん、わらび餅を売りに行くのよ。
へ
え、めちゃくちゃうまいんだ。いまだに超えらんないね、あの味って、どこ行っても。
ああ、
それこそ山岡さんにお出しできるぐらいの、
はあ、
本物のわらび餅です。これが本物です。
わらび餅って元どこなんやろね。
あのね、何、産地ってこと、うん、知らんよ。知らんよ、俺山岡さんじゃないんで。
わらび餅はそう、わらび餅そのリアカーで押すみたいな、あとテレビとかやとさ、
うん、
豆腐売りに来たりするやん。
ああ、ぷーぷーっつってね。
そう、あと、さつ、うん、あのや、さつまいも。
さつを。
さつを。さつを。あの、え、焼き芋、
うん、
とか、ああいうのって、俺、田舎やったから、一切会ったことないの。
それ、指寄せたからでしょ、君。食べたくなったら呼んでたでしょ。
ちょっと来てくれるっつって。
もう、おいっつって。
ちょっと売りに来てくれる
って。まあまあね、まあ、一応俺も都市部だったからね、
うん、
そういうのはあったね。
へえー。
まあ量り売りじゃないけど、まあまあ芋もあったし、
うん、
あとラーメンとかもあったよ。
あ、そう、それもね、すげえ憧れてた、屋台ラーメンっていうのに。
屋台でしかもリアカー引いてる方ね。
ああ
、そこにいてそのラーメン作るんじゃなくて、本当にあの引いて、うん、おじさんっつったらそこで泊まってそこで食べさせてくれるっていうのが、まあ、結構レアではあったけど。
そうよね、そういうのがすげえ羨ましかった、子供の頃。
まあ、東京来てもないもんね、実際ね、ちょっと下町の方行かないと、
うん、あ、そう、でも俺ん家の近くで一回だけ豆腐屋が家の前を通って、
プーパー来た。
そう、プーパーっつって、
プーパーでしょ。
そうあ、テレビで聞いたやつやと思って、
あ、まだチーバラムちゃんで見たやつだ。
そう買いに行かなって言って、もうおらんかったよね。
豆腐だって買う、それこそ金持ちとはいえさ、
金持ちとはいえ、
とはいえやっぱスーパーで買うでしょ今が。まあ、すごいしんぼじゃねえけどさ、
まあ、
やっぱさ、俺もその、まあ、なんか見るけど、その都市部ではあったんだけど、
うん、
ちょっと川が綺麗な川がね、
うん、
あるところで、逆に言うとそこに工場があるんだよね。
はいはいはい、
その水が必要なとこ、
うん、
それこそあの、ビールの製造工場があったり、
はいはいはいはい、
明太子の工場があったりしたのね、
うんうん、
でそこはやっぱ豆腐屋さんもあるのよ。
うんうんうん、
豆腐屋さんの、まあ、工場ね、工場があって、うん、そこに練り物屋さんも一緒に行ってん の、
うんうん、
そのかまぼことか作るところで、
うん、
その通りかかるとさ、工場の真ん前に直売所があるの、
はいはい、
でそこで もうねガキどもの小遣いを小遣いをねこう奪い取ろうとしてさ、もう目の前で焼くのちくわとか、
あ
で60円とかで買えるからさ、
はいはいはい、
もうまあ縁日のデミサと一緒な感じでさ、
うん、
でも60円のやつのちくわ食ってさ、熱々のちくわ食って帰ったよ、
うん、
どうだどうだ、ちょっと豊かな話だろこっちの
うちの地元駄菓子屋どんどん潰れてってるからね
駄菓子屋かしんどいね、駄菓子屋もね、うん、今ないからね、
あのうちの近くの駄菓子屋が一番最初に潰れて、その後若い人が子供たちには駄菓子屋が必要なんやっつって始めたやつが10年経たずに潰れて
悲しいね、
悲しいんだあれが。
あでもね、今 俺が住んでるところ相模原、まあね、
うん、
先週あのいろいろ文句言ったけどむしゃくちゃ言ったけども、俺の住んでるとこ地元の商店街、地元じゃないや、俺の今住んでるところの商店街のとこに、
うん、
あのね、新しい駄菓子ができて、
はいはい、
その駄菓子が面白くて、そういうこと劇場みたいにステージがあって、はい、その客席のとこで駄菓子を売ってるの、
はいはい、
でちょっとおでんとかコーヒーとかも出たし、
へ
え、あのね、ちょっと吉本さん、吉本興業とかのちょっと一丁かみしてるところだから、芸人さんとかライブとかやってんたま
に、
そこで駄菓子買って駄菓子ボリボリ食って、でおでんとかでコーヒー飲んだりとかお酒も飲めるのね、
うん、
でもそこの名前が駄菓子屋だなんつって、なかなかおしゃれな感じでね、
洒落てんね、
ね、まあ、やっぱちょっと違うよね、見えとは違う見えとは違う
見え
生理指定都市いくら島国でもね、整理してとしたんだ
けど、何移り住んできたところを自慢してんの
福岡でしょ、埼玉でしょ
あ、そっか、埼玉も住んでた、
うん、で大阪も住んでたしね、
はいはい、
うん、仙台も行って整理してとして
俺田舎ばっかり
だから20万都市
でも俺も吹田住んでたし、
吹田って
吹田
吹田ってって言うけど、まあ皆さんググってくださいって言うよね、
吹田
吹田って
ええー、とこよ、
今どこだ、
今川口市、
川口何駅、
わらび駅、
わらび、あの書きにくいでおなじみの、
そうそうそうそう
じゃあ皆さんわらび駅で貼ってれば大佐に会えるよ、
はい、貼っててください読めるけど書けないわらび
わらび、わらび、まあ、あ今時間大丈夫かな、
結構来てるね、
じゃあそろそろもうそろそろお時間ですよ、いっぱい話したいことまだまだあったんだけどねあと20分分ぐらいあるんだからね
今日結構グダグダ喋った ね
こういうグダグダことも面白いと思うねちょっと今回ちょっとね、あのケツが控えてますんで、
そうですね、
あのこの代々木スタジオでは次の人は、ね、その鏡越しにってか、ね、ガラス越しに待ってるんでねじゃあ今日は終わりたいと思います、
はい、
まだ地獄町特急の特急でした、
フロットフラッグの大でした、
バイバイ
バイバイ、
はい、
今日大丈夫かな、
え、
何今日のやつ大丈夫かない
やいやこっちの方が多分面白い
ほんまに聞いてる方